本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第4章1節から13節。聖書は後ろの方、新約聖書の115ページになります。ルカの福音書第4章。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みを終えるとしばらくの間イエスから離れた。この箇所から本日のメッセージは、神はこの命を愛してくださっているです。
イエス様の宣教が、イエス様が宣教を始められる前に悪魔から試みに遭われたということは、マタイ、マルコ、ルカの福音書に書かれています。非常に重要なことであったということがわかるわけですけれども、今日は特にですね、あなたが神の子ならこの石に命じてパンに変え、それを食べたらいいではないかと悪魔が言ってきた。それに対してイエス様が、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出るすべてのもので生きるとお答えになった。その特にそのところをですね、中心としてお話したいと思います。最初は3つ全部やろうと思ったんですけど、内容が濃すぎるって言って、ごめんなさい、濃すぎるって言ったら聖書に申し訳ない、内容が濃いので、もうこれもう一つだけで、本当になぜ悪魔がこのことをイエス様に最初に言ったのか、昨日このこと、ああそうだったんだということが分かったときに、もう私はもう今日はこれだけ、これしかないと思いました。それを今日皆さんと分かち合いたいと思います。皆さんどうですか？誘惑ってありますよね。私大学で教えてますけれども、この今学期、毎年ですけど後期にその聖書を一緒に読んで、そしてそれについてエッセイを書かせるっていう、エッセイを書いてもらうっていう、そういう授業をやっています。でそれは、聖書について書くということではなくて、その自分自身を聖書の言葉を 元にですね、自分自身を振り返る、自分自身を知るために、自分自身を知らなければいい文章を書くことができるにはならない。で、いい文章を書くためのクラスなんですけど、いい文章を書くためには自分自身を知らなければいい文章は書けるわけがない。だから、それで自分自身を知るためには聖書を読まなければ自分自身を知ることはできないということで、聖書を一緒に読んでるわけです。まあ、そういうことで、そのクラスの中でね、イエス様に出会った人もいるわけですけれども、このイエス様の誘惑のところをやるとね、もう大体ほとんどの子は受験勉強しているときに遊びに行きたくなるとかね、ダイエット中に甘いものが私を誘惑するとかって、まあ、そういうふうにこう結びつけて、ちょっと考えが甘すぎる、なんていうか浅すぎるんじゃない、イエスキリストが受けた誘惑っていうのと、あなたがね、ダイエット中にケーキ食べたい、ケーキが目の前にあるっていうのはもう全然違うと思うけどなっていう、まあ、そういうようなことを言わなければ、まあ、いけないぐらい、誘惑とかですね、試みっていう言葉が軽いものだというふうに受け止められているわけですね。誘惑ってそんな、ケーキが目の前にあることが誘惑なのか、そんな自分で食べるか食べないか勝手に決めろって言いたくなるようなことじゃないですか。イエス様が受けた誘惑っていうのはそういうものだったんだろうか。なぜ悪魔がわざわざやってきて誘惑したとき、誘惑して試み、この試みと誘惑というのはギリシャ語同じ言葉、同じ言葉ですけれども、その誘惑したのか、これある意味でイエス様にとって命がけの戦いであったですね。命がけの戦いであったということを今日はご一緒に学びたいと思います。まずですね、いくつか誤解があると思いますので、その誤解を解いてから、これは誤解だったんだということを理解した上で一緒に学んでいきたいと思いますけれども、聖霊に満たされてたらね、誘惑なんか感じるわけないですよねって言われません？言われたり、自分で言われなくても自分で勝手に思ったりすることってありませんか？私ありましたよ。聖霊に満たされてたら誘惑感じるわけないじゃん、誘惑感じるのは聖霊に満たされてない証拠だからもっと祈れって、私は小さい時からずっと自分自身でそういうふうに思ってた。他の人は違うかもしれないけど、私はそう思ってました。同じように感じる人はいるかもしれないと思います。だけど聖書を読むと何て書いてあるかというと、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダンから変えられた、外来に変えられたんです。そして御霊によって荒野に導かれ、40日間、荒野というのは水も食べ物もないところですね、に導かれ40日間悪魔の試みを受けられた。で、聖霊に満たされているイエス様が悪魔の誘惑を受けたと書いてあるわけです。だから聖霊に満たされてたら悪魔の誘惑を受けるわけがない、誘惑を感じるわけがないというのは、それは聖書の読み間違いなんだということを、まず第一にそれは知っておく必要がありますね。私はこれはすごく自分自身が誤解してました。で、私だけが特別だとはちょっと思わないので、そういうところあるんじゃないかと思うね。特に伝統一生懸命やろうとしている人間たちはこれはそう思っている可能性高いと思います。聖霊に満たされているからこその試み、誘惑というのがあったということです。で、ここで悪魔はあなたが神の子ならというふうに、ね、言いますけど、これはあなたは神の子なのだからという、まあ、そういう意味のならです。日本語でもあるよね。知ってるんだら何で教えてくれないのっていうときに、知ってるっていうのは前提でしょ。それと同じようなならの意味です。この今日は第一の試みについてやるんですが、これは 40日間荒野でイエス様は悪魔の誘惑を試み受けた。40日間食べるものもなく水もなくという状況ですね、ほとんどなく。だからただ単にお腹が空いたというような状況ではないわけですね。命の危険を感じるようなそういう上であったということです。その時に悪魔がイエスに言った。あなたが神の子なら、あなた神の子なんだから、この石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。これは新明記、旧約聖書の新明記、イエス様が愛読しておられたことが、もう愛読しておられた新明記ですね。イエス様は新明記をよく引用なさいますから、イエス様は新明記を愛読しておられたということはよくわかります。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべてのもので生きる。新改訳聖書はね、すべての言葉で生きるって書いてあるんですけど、それは意訳ですね。本当はすべてのもので生きるって書いてあるんですね。それでここもやっぱりね、私自身も誤解してたことがある。これ教会、いろんな教会で結構言われるかもしれない、ひょっとしたら、ね、体の命を支えるパンだけではなく霊を生かす神の言葉を聞く必要がありますよ、言われますよね。私もひょっとしたら言ったことあるかもしれない。でもっとね、もっと大きな誤解はね、体を飢えていても神の言葉を聞いているから大丈夫とかね、だからそんなこと絶対ないから。そんなことは絶対ないんです。聖書はそんなこと言ってない。そもそも人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべてのもので生きるって書いてある。で、こういう誤解が出てくる背景っていうのは、霊肉二元論、霊と肉は別のものだという、霊肉二元論という考え方がやはり昔からギリシャ世界にはあったし、でそれがキリスト教の中にグノーシス派という形で入ってきて、大変大きな異端運動が起きたことがあるんですね。それはやはりこの霊肉二元論の考え方なんです。しかし聖書は霊肉二元論ではない、一つなんですね。人間は霊と肉が別々のものとして創造されたわけではない。でそもそもね、この新明記を読む、と、イスラエルの人たちが飢えたときに、神様は、じゃあお前たち飢えてても大丈夫、俺がじゃない、神様、私がお前たちに言葉を与えるから、君たちは言葉だけ聞いてれば生きるっておっしゃったかって言ったら、そんなことないですよ。神様、何与えたんですか、彼らに。マナを与えたんです。食べるものを与えたんです。で、食べるものを与えたことについて、人は神の御口から出るすべてのもので生きると神様おっしゃってるんです。新明記の8章2節から6節。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。その次にこの言葉が出てくるんですよ。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべてのもの、これは新改訳聖書では言葉になってますけど、これは意訳です。すべてのものによって生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は知りきれず、あなたの足は晴れなかった。つまり、マナは神の御口から出た、神の口から出た食べ物だったんです。彼らは
神の口から出た食べ物によって生かされた。だから飢えていても神様の言葉聞いてれば大丈夫だよね。そんなことは全然ないです。神様そんなこと言ってない。イエス様が受けた大使の試みは何だった。まさに餓死の危険が迫っていた時、悪魔は言ったんです。自分の命の必要を自分で満たせばいい。神様に頼らなくても、神様に自分の命を預けなくてもいいんじゃないですか。自分の命を第一にして、あなたが自分の命を第一にするし、それを自分で守るからこそ神様の働きは十分にできるんじゃないですかって言われた。そうかなと思いませんか、皆さん。思いますよね。思いませんか。そんなね、悪魔はね、人間がそうかなって思うような、そうかなって思わないようなことは言ってこないですよ。あ、確かにそうだよねって思うことを言ってくるわけですよ。明らかにこれやっちゃいけないよっていうようなことをやったらって、まあ、そんな自分の意思で跳ねつけることできるじゃないですか。自分でやろうかやるまいかって決められるようなことを、あ、悪魔の誘惑とかって違うって、それは自分で決めろってことなんですよ。イエス様がそうかもしれないなって思ったようなことを言ってきたってことです。だからイエス様にとっての試みだった、誘惑だったんですよ。イエス様自身が言うならば、そうかもしれないと思うようなことを悪魔が言ってきたってことなんですよ。悪魔は言ったんですね。あなたは力のある方ですよ。あなたは自分の命を第一にして、自分自身を大切にすることによって、神の国をこの地に作っていくんじゃないんですか。自分のことを大切にしなかったら、自分の命を大切にしなかったら、神様の働き十分にできないんじゃないんですかって言われたってことです。よく聞きますよね。よく聞きます。私たちの前でもそういう言葉はいっぱい出てくる。僕なんかこういう言葉聞いたら、そうだよな、やっぱり自分の体のことを一番にしなかったら何もできないもんなって思うじゃないですか。そういうことです。ところがイエス様はそれに対して、神の口から出るすべてのものがこの体の息、これヘブライ語でネフェッシュって言いますね。ネフェッシュっていうのは日本語の聖書では魂と訳されることが多いんだけども、日本語では魂って言ったら霊みたいなもんでしょうね。そうじゃないんです。このネフェッシュっていうのは息、動物の息、体の息、肉の命、これをネフェッシュっていうんですね。で、神の口から出るすべてのものがこの体の息、命、ネフェッシュ、この全存在を生かすんだ。神様は、天の父は、この体の命を愛し、これが失われないように守ってくださっているんだとイエス様はお答えになったんです。私が神様の思いから離れて自分の命を守ろうとするのではなく、神様ご自身がこの体を愛してくださっている、神様がこれを支えてくださっている、イエス様はそう答えになった。悪魔は自分で自分の命を守れって言ったんです。イエス様の答えは、いや、神様が、天の父がこの体の息を愛し守ってくださっている。大きな違いがあると思います。 だからイエス様はね、この悪魔の誘惑を退けたからこそ、またいろいろな福音書、教官福音書の中で言われてますけれども、弟子たちに言われました。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私についてこいっておっしゃった。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う、この失うというのはね、まあ手放すとかね、握りしめていないという意味なんですけれども、まあ、そういうふうに英語の聖書なんかでは訳してあるものもあります。私のために自分の命を、自分の握りしめている、この自分が握りしめている手を離すものは、その自分の命を得ると言っているのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。この命って別に永遠の命じゃないんですよ。永遠の命じゃないんです。この命なんですよ。この命を神様は支えてくださっていると言ってるんです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょう。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいんでしょうか。イエス様は荒野の誘惑によって、この第一の誘惑を聖書の言葉によって退けた。この体の命を守ってくださっている方がいる。私自身がこの体を愛している以上に、守ろうとしている以上に、神様ご自身が守ろうとし愛してくださっているということを知る。ここに私たちの存在の基盤があるんです。だからイエス様は三条の説教の中でも語っていらっしゃいますけれども、この三条の説教ってね、上から昔はね、三条の水訓とかってね、言われてましたね。水訓というのは教えを垂れるっていう、上から下に向かってという、そういう意味で、まあ、訳されてましたけども、むしろイエス様は告白してらっしゃるんですよ。告白してらっしゃるんです。一緒にこの天の父を見上げようと言ってくださっているんです。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうちの誰が心配したからといって、少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてもよい。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものがすべて必要であることは、あなた方の天の父が知ってくださっている。まず神の国と神の義を第一に求めよう。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられる。これはイエス様が荒野で経験なさったことだったんです。 イエス様は抽象的なことをおっしゃってんじゃないんですよ。荒野でイエス様ご自身が経験なさったことをここで教えておられるのです。ですから明日のことは明日の言葉で心配しなくても大丈夫だ。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日十分ある。もう明日のことまで最後はユーモアですね。明日のことまで心配してる余裕はあなたにはないよってそういうことです今日の心配でもう十分じゃない。明日のことまで心配しても仕方がない。イエス様はね、私たちに教えてくださってる、語ってくださってる。私たちのこの肉の命を私たちが大切にする以上に愛し大切にしてくださっている天の父がいる。その天の父を知りなさいとおっしゃってくださって、私たちには自分自身で受け入れられない自分の体の部分というのは私はありました。今もね、だんだん年取ってくるとね、こう肌がボロボロになってくるね。どうしたらいいだろうねとかって今朝もこう話してたんだけど自分自身で向けられない体の部分、命、なんで自分は自分の欲しない自分なんだろうと思うようなところっていうのは全ての人が持っていると思います。だけどあなたを創造なさった天の父はそれをあなた以上に愛してくださっているよ。それを含めあなたの命の全てを、あなたが大切に思う以上に、あるいはあなたが自分自身が嫌っているところ、そういうところも神様愛してくださっているよ、大切に思ってくださっているよ、だから心配しなくて大丈夫なんだ、この天の父を知れと指さしてくださっている。この第一の試みに試みを退けられたイエス様、これはイエス様の十字架にこう結びついていくんです。それは命よりも大切なものを知るということです。皆さん、命よりも大切なものって言ったら何ですか？まあ、さっき命大切だっていう話一生懸命してるのに、命より大切なものってちょっと論理おかしいんじゃないとかって思われるかもしれないけども、命よりも大切なもの、それはこの命を創造してくださった創造者である私たち一人一人の天の父を知ることであります。この方が私たちの命を私たちが大切にする以上に大切にしてくださっていることを知る。この方が私たちの命を本当に大切にしてくださっているということを知ったとき、私たちはこの体が死んでもこの体をそのままにして、この方はそのままにしておかない、必ずよみがえらせてくださるということを知るようになるのです。イエス様が十字架に向かって行かれた、それはこの体を私たちが愛する以上に愛してくださっている天の父なる神様は、この体が仮に滅びても必ずよみがえらせてくださる、そのことをイエス様は知っておられたからです。ですからこの第一の悪魔の誘惑、試みに対するイエス様の勝利は、これは十字架の勝利につながるというか、 それこそが十字架の勝利と結びついた勝利であったのです。このことを知るときに、私たちはパウロと一緒に告白できるようになります。私たちの中で誰一人自分のために生きているものはなく、自分のために死ぬものもありません。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬ。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものだ。私たちのこの体は私たちのものではありません。主のものです。主のものは主がお守りになる、主が用いてくださる。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたは私たち一人一人をあなたの姿に似せて作ってくださいました。尊く作ってくださいました。私たちが自分の命を大切に思う以上に、あなたはこの命を大切に思ってくださっている。そのことを今日再び知ることができてありがとうございます。あなたがそのように語りかけてくださっている、そのように語りかけてくださっているあなたの声を聞き、私たちは私たちの命のすべてをあなたに委ねて歩んでいくことができるように導いてください。今コロナもまた感染者が増えて社会を浮き出したっていますけれども、私たちの心も揺さぶられますが、この命を誰よりもあなたが愛してくださっている、この命を尊く用いようとしてくださっているあなたがいる、そのことを私たちが本当に深く知ることができるように、あなたが励まし生かしてください。今命が弱っている一人一人、あなたが命を注いでください。あなたの命を注いで生かしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。しばらくそれぞれお祈りをする時を持ちたいと思います。今日の聖書の言葉に思いを巡らし、それぞれがお祈りをなさってください。